マルコによる福音書第12章の41節から44節。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クダランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は張り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。以上です。この季節になると、牧師先生たちがですね、新しく誕生します。教師試験が終わりまして、これから、任地が発表になって、多分4月1日付で任地に行くと思います。私も卒業の時にですね、教師試験を受けてですね、認知が一体どこなんだろう、いろいろ噂は聞こえてきますけどですね、はっきりした認知はですね、最後2月にしか教えられませんので、ワクワクしながら待っておりました。で、私に、与えられた認知はどこだったかというと、実は東京教会というですね、東京で一番ですね、大きな教会の副牧師ということでですね、前の年にその教会の牧師先生が突然アメリカに赴任することになって、牧師が決められなくなって、1年間、学長とですね、新任の牧師で、やってもらおうという。で、まさかですね、その教会に行ってですね、住むとも思ってませんでしたのでですね、どうしようと思った気がしました。それでもですね、任地ですので、4月になって赴任しました。とっても大きな教会でですね、もうその時もすでにですね、礼拝が120人ぐらいあってですね、古い教会で、津田の絡まるですね、教会であったし、またそこには幼稚園がですね、教会の中に併設されてまして、その園長もですね、引き受けることになりまして、卒業と同時に牧師と園長ですね、それをいっぺんにやらなきゃいけないという、で、何のことか全然分からなくてですね、園長やるってことは先生たちの給料を計算して出すとかですね、税金の計算をするとかですね、本当にわけが分からなかったなと思いながら思います。で、一番ですね、困ったのは何かっていうとですね、その幼稚園、新宿のですね、ど真ん中にあるんですけど、そこにですね、幼稚園ですから動物を飼わなきゃいけないということで、鶏とアヒルがですね、飼ってあって、これがまた夜中騒いでうるさいですね。で、なぜかっていうと、あそこは夜がない町ですので、いつでも明るいから鶏がいつでも鳴いて迷惑をかけるですね。ここだけの話ですけど、もう夜あんまりうるさい時ですね、ホースで水をかけて静かにさせてた、今でいう動物虐待ですよね。それもそうだったんですけどですね、朝ですね、大体何時起きてかっていうと4時ぐらいに起きてですね、で、教会の周りをですね、清掃しなきゃいけなかったんですね。皆さんが酔って戻したものもたくさんありますですね、一番困ったのは歌舞伎町の隣にありましたので、配られるそういう、わいせつなビラって言いますかね、それが幼稚園の周りに毎日100枚以上落ちてるんですね。それを拾い集めて、で、みんなが戻したものを清掃して、子どもたちが来るのを待つ、それ4時ぐらいですね、4時から始めないと間に合わなかったですね。しかもですね、秋の季節になると、ツタの絡まるチャペルからツタがバンバン落ちてですね、間に合わないんですよね。だからもうある秋からはですね、僕3時に起きてですね、やってましてですね、そしてそれが終わってですね、幼稚園の子供を迎えてですね、そしたらですね、どうなるかっていうと、電話がじゃんじゃんかかってくるんですよね。今日はお休みしますとかなんとかですね、あとセールスマンの電話がですね、そうするとですね、実はもうここだけの話ですけど、ある時からですね、電話線切りましたもん。バンってですね、もう本当持たないと思ったんですね。で、その時にですね、自分は何やってんだろうなと本当に思ったんですよね。自分は純粋に御言葉を伝える宣教者となってですね、卒業してすぐなのでですね、福音を述べ伝えるぞというですね、そのことを一生懸命ですね、考えてたのに、自分がやってることは全く違うことじゃないかですね。なんかですね、虚しいっていうかですね、こんなことしていいんだろうかな。でもそれっていうのはですね、自分と向き合う時間だったんだろうなと思います。 まあ、福音を伝えるとはどういうことかとか、福音をですね、人々にですね、明かしするとはどういうことか、まあ、それより前にですね、現代社会と向かい合ったらどうだというのを神様に教えられたのかなと思っています。まあ、この季節が来るたびにですね、それを思い出します。でイエス様の時代にはですね、神殿にですね、ラッパ型をした献金箱が置かれていたようです。で人々はこのラッパに向かってですね、多くの献金を投げ入れていました。金持ちはですね、たくさん投げ入れていたのでしょう。で入れれば入れるほどですね、このラッパ型っていうのは何になってるかっていうとですね、大きな音がするというように仕組まれているってことでしょう。ですからたくさんお金を入れた人とかでいると、そのラッパ型のですね、賽銭箱から音が、大きな音がですね、鳴る。ですから今日ヤモメがですね、入れたお金っていうのはラッパ型の中に入れても音がしなかったんでしょう。それをイエス様がですね、見られたなと思います。金銭のですね、金額の代償ではなくですね、何を入れたかっていうのが一番大切なんだ。大きな音がして たくさんのお金を入れたからですね、神様が喜んでるわけじゃなくて、お金を入れるんじゃなくして心ですね、神様に対する信仰、それをですね、入れる、この方が神様の心に大きく響くという、そのことをイエス様が今日教えてくださったんだろうなと思います。そう思うとですね、この献金箱にイエス様は向かい合っておられたんですけど、向かい合っている現実の中で一体何を見ておられたかという。で私たちはこの献金箱に向かい合うときに多く入れるとかですね、またたくさんの金額入れるとか、そういう向かい合い方をしてないだろうか、まあ、そのことを反省させられるわけであります。いつもですね、ニュースでですね、次から次と出てくるのはですね、いじめでですね、が原因で自殺したですね、この前親子の話がニュースにありまして、お父さんがですね、教育委員会に調査を依頼しているというですね、まあ、聞くたびにですね、皆さんも胸がですね、痛んでるなというふうに思います。まあ、このいじめっていうのはですね、本当にわからないっていうかですね、まあ、自分がですね、自分の娘も3人ですね、小中高、一番心配だったのはやっぱりいじめの問題ですね。いじめられないだろうかとかですね、いじめが起こったときどうするか。で、まあ、その頃ですね、実は PTA のですね、会長もしておりましたのですね、ありました。本当にたくさんのいじめの問題があってですね、まあ、よくですね、学校教育委員会にですね、呼び出されてっていうかですね。で、まあですね、まあまあ、よくですね、まあ、その会議の席についてますんですけど、もういつも考えてたのはですね、なんで子どもと向き合えないんだろうかなって先生はですね、なんで先生はこの事件を知ってながらですね、避けておられるのかな、ないようにしてしまうのかなって、なんで向き合えないんだろうな、まあ、そのことをですね、いつもですね、考えながらですね、その会議の席にですね、出ておりまして、である時にですね、隣のですね、学区の PTA 会長さんがですね、まあ、手を挙げてですね、発言されました。で、その PTA 会長さんはこう言われたんですよね。自分の娘はですね、まあ、いじめにですね、遭ってます。ですね。でですね、で、実は中2でですね、妊娠しました。ですね。それはものすごい地獄の日々でした。で自分もですね、これを一生懸命ですね、避けようとしてね、いました。自分の娘ながら、で自分だけじゃなくて学校も先生も教育委員会も誰も娘をですね、助けてくれませんでした。ある時ですね、私はですね、娘をですね、見てて、この子を守ってやれるっていうのは自分だけしかないのかもしれない、自分はこの子の親だからと思いました。で自分は真剣に娘と向き合うことにしました、まあ、それはもう地獄の日々だったそうです、まあ、それまでのですね、家庭関係もあったのでしょうですね。でもですね、自分は私一人が最後まで向き合う決心をその時したので、徹底的にですね、向き合いました。今はですね、自分の孫とですね、娘とですね、その家族ととってもですね、まあ、豊かな日々を送っております。先生たちにお願いしたのは何かっていうと、先生お願いだから最後まで向き合う先生やってほしいという、まあ、そのことをですね、おっしゃったのが非常に印象深くですね、まあ、今でも覚えております。一人の人にですね、徹底的に最後まで向き合うっていうのはどういうことなんだろうなって、 自分にはそれができるかな。でも教育者っていうのはですね、多分そういうことを求められてんだろうな。無視したりですね、またその人がいなくなっていいと思わずにそのことを向き合う、まあ、そういうですね、ことをですね、されるから、やっぱり教育者のことを聖職っていうのだろうなと思います。まあ、イエス様はですね、賽銭箱の向かいに座っておられました。すべての人と向き合っておられた、向かい合っておられた。ですから、このたった一人のですね、貧しいヤモメとも出会われて、この人のために最後まで自分は向かい合う、そのことをですね、イエス様はされたんだろうなと思います。そこで見られたものは何だったかっていうと、神様に捧げる、すべてを捧げる信仰を見られた。これはイエス様が向かい合って初めてですね、そのヤモメのですね、信仰というのを私たちに教えてくれたんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人イエス様と向かい合い、そしてあなたの御言葉に生かせる日々が送られるように、どうか導いてください。今日も寒い日が続きますけれども、大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れやすいのを祝福し、そこに住む人々、また働く人々の上に、今日も聖霊の豊かな祝福がありますように。いよいよこの晴れやすいの、また教会の台所が完成間近です。主が最後までこれを導いてくださって、また私たちがそれを信仰を持って受け取ることができるようにしてください。今日も私たち一人一人必要なものは聖霊によって整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。